皆さん、こんにちは。私は前に酪農学園大学の宗教主任をしておりました高橋はじめと申します。今、新型コロナウイルスの感染問題が世界に広がって、今年はたくさんの人たちが想定外の出来事の対応に追われました。北星学園大学でも多くの皆さんにとってはご自分の大学生活がここまで激変するとは思ってもみなかったのではないかと思います。このように人生には想定外の出来事が起こります。いや、人生はそもそも想定外の出来事の連続だと言ってもいいかもしれません。私がこの想定外という出来事を骨身に染みて味わい、想定外の出来事にどう対応することができるのだろうかという問題を真剣に考えさせられたのは、今から10年前の3月11日に起こった2011年の東日本大震災と福島第一原子力発電所事故の出来事からでした。この出来事は皆さんもよく覚えておられると思います。そこで今日はクリスマスが近づいていますので、やはり人生の途上でこの想定外の出来事に直面した聖書の中の2人の人物、1人は主イエス、もう1人はこの主イエスの母であるマリアですが、この2人が語った言葉、また聞いた言葉を読んでみたいと思います。と同時に、昔、今から約100年くらい前にイギリスのロンドンの劇場で上演された、そして評判になった出来事、劇を紹介しながら、今日の表題に掲げました Thy will be done、 御心がなりますようにというこの聖書の言葉、これはルカによる福音書の中にある、またマタイによる福音書の中にある主の祈りの言葉ですが、この言葉を皆さんの人生の糧になればと願って味わいたいと思います。最初にルカによる福音書の1章の38節、これはマリアがクリスマスを前に、あなたは身ごもって男の子を産むという天使からのお告げを聞いたときに彼女がつぶやいた言葉です。マリアは言った、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。もう一つはやはりルカによる福音書22章の42節、これは主イエスが自らが十字架につくことを覚悟したときに祈ったときの言葉です。ひざまずいてこう祈られた、父よ、御心ならこの杯、つまり十字架を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。以下私がご紹介いたしますのは、ある社会学者の方、85歳で亡くなられましたが、この方がカナダから友人たちに送ってくれた、カナダ通信というその通信の最後の手紙をもとにしています。この社会学者の方、お名前は進歩満と言いまして、新しく、保つ、そして満は満州の満という字ですが、この進歩満さんは北星学園大学の前の学長であった、また理事長もなさった土橋信夫先生の非常に親しい友人でもありました。進歩さんは日本の大学を卒業してから、まだ日本が戦後復興の途上にあった1962年にカナダに社会学の勉強のために留学いたします。その後ずっとカナダに住み、最後はカナダの国籍を取りました。 カナダのオンタリオ州にあるウォータールー大学で社会学を教え、カナダエスキモーの研究などを続けて、晩年は日本女子大学でも9年間教えました。20数冊に及ぶ日本語と英語の書物のほかに、一般向けの岩波新書で人種的差別と偏見とか、カナダの素顔という書物を刊行しています。残念ながらこの2冊とも品切れになっていますが、この書物はカナダの大学で社会学を学び始めた1年生また2年生に教えた授業の中で、とても評判の良かった講義をまとめたものです。ぜひ読んでみてください。図書館に置かれてあると思います。この進歩満さんは30歳でまだ独身の時に生まれて初めてカナダに向かいました。その出発前1週間前に、尊敬していたケイ先生ご夫妻に夕食に招かれます。夕食の後、このケイ先生はこのように語られました。君はこれからカナダに行く。カナダには一人の友人もいないだろう。きっと寂しくなるだろう。けれども日本にはたくさんの君の友人がいて、君のために祈っている。そして僕もその一人なんだよ。君は多くの日本の友情に守られてカナダに行きたまえと励ましてくださいました。そしてその後のミセス・ケイ、これはケイ先生のご婦人ですが、この先生のご婦人のお話は一生忘れることができませんでした。こう語られています。ケイ先生ご夫妻は1920年代、今から100年前ですが、イギリスのオックスフォードとドイツのハイデルベルグで勉強されましたが、以下はこの先生ご夫妻がイギリスにおられた頃のお話です。当時ロンドンで、Thy will be done、御心がなりますように、これは古い聖書で書かれてますので、Thy will be done というのは、Your will、 あなたの意思ということですが、御心がなりますようにという劇が大評判でした。これは新約聖書の主の祈り、御心が天に行われるように地上でも行われますようにという、その主イエスの言葉の一節ですね。先生ご夫妻はロンドンにこの劇を見に行かれたのだそうです。そしてミセス・ケイはこの劇のあらましを語ってくれました。ロンドンに片隅に貧しい一家がおりました。主婦だった女性は敬虔なキリスト教徒でしたが、彼女の連れ合いは飲んだくれで博打打ちで、どうにも手のつけられない男でした。彼らの間には小さな男の子がいました。その女性は自分で息子を育てる決心をし、ぐうたら亭主を離婚しました。その女性は近くの教会に掃除婦として雇われました。彼女は誠心誠意この仕事に打ち込み、この教会はいつも塵一つないありさまでした。彼女は日曜の礼拝はもとよりすべての祈祷会に出席し、牧師の話を聞き、その教えを自分の生活に実践しました。教会の人々は皆彼女を称賛しました。その女性は子供を宗教的に育てました。毎朝お祈りをし、直前には感謝し、寝るときには一日守られたことを感謝するお祈りで締めくくりました。もちろん、毎日曜日に教会に同行し、日曜学校に出席させました。息子が16歳になったとき、母親には何も言わずに家出して帰ってきませんでした。彼女は涙ながらに毎日息子のために祈りました。それから2年経ったクリスマスの聖夜に、息子は見るからに安っぽい女を連れて帰ってきました。そして母親に、俺はこの女と一緒になると言いました。その女性は泣いて、私はお前をそんなふうに教育しなかった。お前は低粛で信心深い女性と結婚しなければダメだと申しました。すると息子は、 俺は母さんのその宗教臭さが何よりも嫌だった。だから俺はこの女と一緒になって好きなように生きるのさ。もうこの家には二度と足を踏み入れないからな、と言って女と二人で出て行きました。その女性は泣きながら雪の中を教会を目指して歩き始めました。彼女はやおら雪の中にひざまずいて、神様、どうかこの罪人を許してください。私はこれまで自分が神様であるかのように自分で目標を定め、その目標を達成しようと全力を挙げてきました。でも一度も御心がなりますように、Thy will be done とはお祈りしませんでした、と懺悔して、そのまま雪の中で息絶えてしまいました。遺体の上には雪が降り積もり、クリスマスイブの礼拝をつける鐘が鳴り響きました。以上がこの Thy will be done という劇のあらましだそうです。その後、ミセス・ケイは、神父さんにこう言われました。あなたはこれからカナダに行って、大切な事柄を自分一人で決めなければならないでしょう。あなたはクリスチャンだから、きっと神様にお祈りしてから決めるに違いないと思います。けれども、神様にお祈りした後に、必ず、Thy will be done、御心がなりますように、と、唱えることを忘れてはいけませんよと。私はこの教えを50年以上忘れたことはありませんでした、と書かれてあり、最後にこういうふうに書かれてありました。さて、私は最近家内の健康が衰えるのを見て、家内は私よりも先に死ぬと思いました。そして何気ない風を装っていろいろな計画を立ててきました。遺書を書き換え、法律的後見人を定め、治癒の見込みがない場合は、医者に緩和ケアをするように法的な文書を作成したのです。けれども今回、私は思いがけず自分のがんの告知を受け、家内よりも先に召されることになりました。私の計画は、神の御心、The Divine Will ではなかったことを知らされました。ですから、私は御心を受け入れるしかないことを悟らされ、そのようにいたしました。しかし私の心には動揺はないのです。言い換えれば、私には覚悟ができているということです。半世紀にわたる交わりは楽しいものでしたね。長年のご講義を感謝いたします。どうか良いクリスマスと新年をお迎えください。私どもも子供たちと最後のクリスマスを楽しく賑やかに祝う所存です。これが今から5年前に、私が神父満さんから受け取ったカナダ通信の最後の手紙でした。これを聞いていらっしゃる皆さん、そんなにたくさんではないかもしれませんが、クリスマスを前にマリアが聞いた言葉も、また十字架を前にイエスが祈った言葉も、またこの劇で描かれた一人の女性の告白も、人生の途上で想定外の出来事に直面した人が聞き、また語った言葉として、私は心に残っています。このような言葉をかみしめて、クリスマスを迎え、また人生の途上で必ず出会う想定外の出来事に対処していきたいと思います。短く祈ります。主、私たちが思いがけない出来事に出会ったとき、私の思いではなく御心のままになさってくださいとの祈りを唱えることができますように 私たちを整えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。